78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠をお届けしています。2015年の12月に電子書籍で大変興味深い写真集が出版されました。今日はそのお話を伺っていきたいと思います。アウエハント静子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
そしてですね、写真家で今回編集で携わったという桑村博さんです。こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2015年の12月に電子書籍でリリースされたということなんですけれども、ハテルマ1965という本でよろしいでしょうか。
あ、そうですね、の2冊ありまして、ね、新事編というのと風習編という、2冊
電子書籍で
同時出版。
これはもともと最初は本と1冊の本と紙の本として出版されているんですよね。
2004年にですね、幼児書林という出版社から、モノクロの写真集と、あと分厚い研究書と2冊出てるんですけれども、その時出版された時はモノクロの紙の写真集で、もともとはでもカラーのフィルムで撮られたものなんですね。
でこれが本のタイトルにもなっていますけれども、1965ということですから、1965年波照間で実際撮影された写真の数々ということなんですが、静子さん、これは静子さんとご主人のお仕事ですね。
そうですね。
ご主人が民族学を研究なさってたわけですか。
はい、主人はもともと子供の時からすっごく日本に憧れていて、反日感情の強いヨーロッパではとても親は恥ずかしい思いというかあったらしいんですけど、私は私で、なんか世直しをしたいっていうのが幼い頃からの役目みたいになって、言葉の架け橋になるというので、私は同志社大学で英文化を勉強してて、そこへ留学中のアウエハントがやってきたと、こういうつながりで、彼は柳田邦夫先生という方のところで、日本ではね留学していて、博士論文で日本の民間信仰について研究していた、そういう時だったんですけれど、
で現場を見なさい、その場を研究しなさいという柳田先生のアドバイスから張ってる間だったんですね。
そうなんですよ。主人は文化人類学の研究者として構造論、レヴィ・ストロースという方の構造論の道を行っていたんですが、柳田邦夫先生に非常に憧れるところがあって、彼はなんだか憧れに導かれるような人 で憧れてきて、日本で柳田邦夫先生の元で論文を書いている間にとても強い気持ちが起こって、もうこの先生の方法がどんなに大事かと、そして学位論文が終わって、もうその頃に私たちは結婚してたんですけど、終わった時に柳田先生が、アウエハント君、これからも日本の神の道を探るなら、沖縄へ行きなさいと、そして沖縄で自分の足で読み取りなさいと言われたのがきっかけになって、それでまた主人の親友でもある馬淵統一先生という方が、沖縄なら神行寺も古い形が残っている最南端の波照間島へ行きなさいと、そう言われて、結局私たちは波照間島で長期滞在して神行寺の勉強させていただくことになったんです。
なんかもうここからドラマチックなんですけれども、全てがドラマチックなんですけれど、本当に長い間滞在なさって、島の皆さんと生活を共にしながら、この行事を追いかけたわけですね。
主人はいろんな研究者が離れ島の研究をされるとき、ポンポンポンポンといろんな島を短期滞在して そして比較研究をしておられるけれど、自分は本当はこういう文化の深いことを探るなら宗教と 社会生活の関わりとか、そういうものをまずいろいろ深く調査して、そしてさらに研究するためにはもっと詳しく調査しないとっていうのね。農耕期の9ヶ月をカバーするために、農耕儀礼が主ですから、カバーするために最初は9ヶ月滞在でもね、それまで神行事のことはたとえ仮眠中でも、鉛筆でも神事を記録することは許されなかったんですよ。でそれを神様にお尋ねしてもらって、神くじで聞いてもらって、その時に神様から、波照間島のことですけど、神様からのお許しが出て、もろによしと、ムルーガズという、もろによしというお許しが出たので、もう詳しく記録することができたんです。
はあ、今まで結局、ね、島の人ですら記録が許されなかったの、お許しをいただいて、
はい、そして神事、まあ標準語で言うならノリトというんでしょうかね、ニゲエと言いますが、ニゲエの生の録音もさせていただきましたし、その場で白黒の写真記録も、それからカラースライド、それがまあ透明感がある、臨場感があるっていうので、カラースライドの撮影もやらせていただいて、それを大事に大事にね、いつかきちっと地元にお返しできる日が来ると思って大事に大事にしてたわけです。
1965年っていうとですね、はい、復帰の7年前ですよ、ねえ、ね、もうなかなかね、今沖縄でも継いでいく人がいなくて、島の行事ごとがだんだん簡略化されたり、もしくはこう一部変更になったりとか、もしくはなくなってしまったところもありますよね、そんな中でこういった記録があるっていうことが、まあ、いかに重要かっていうのを今私たちは思い知るわけなんですが、その一部ですね、いつかお返ししたいと。
それと、なんかね、深い思いというか、もうそのために彼も私も準備されてきたんだろうかみたいな思いがずっとあったんですよ。そして初めいろんなことを島の人に尋ねると、標準語で尋ねるものだから標準語で返事が返ってきた。そして、ああ、わからないさ、それは譲りがない、譲りのねえのバカらのって言うんですけど、はいはい、前の人から教えられてないからわからないよって言われるんだけど、私が質問するたんびに相手はロロロロロロロロと喋ってられるか、なんか譲りがないはずはない、そうだ同じ目線でとか言うけど、同じ口線、方言を勉強して方言で喋らないとダメなんだと思って、私はいろいろ方言を勉強しながら方言で質問するようになったら、だんだんいろんなことを教えてもらえるようになる。そしてもっと分かった、大事なこと、それは同じ目線、同じ口線、同じ心線でないと分からないよっていうのが分かったんです。
ね、静子さん、今やっぱり島のことがポッと出てきたりしますものね。
そうですよ、
言葉からですか。
だから初めの頃は自分たち、はい、ベスマというのとバスマの違い、まずそこから入る。バスマだったら我が島、ベスマだと私たちの島、そうやってもう島人になっていく、これですね。
すごいですね、研究者って、その部分からということなんですね。
そうやってフィールドワークを、ね、入っていくんですね。
すごいな。
でも向こうの人もね、ヤーニンズってね、もううちのメンバーになったねっていうふうに、はい
は
い、
ヤーニンズですね、こっちで言うんだったら。そうそう、家族の一員ってことですね、はい、その気持ちで最終的には迎えてくださって、いろいろ協力してくださったということなんですが、今回この電子書籍では、はい、まあ、2004年に紙で写真集が出版されていますけれども、はい、それはモノクロ、今回はそのカラーで、
はい、もともとカラーフィルムで捉えていたので、はい、まあ、それを、まあ、再現といいますか、蘇らせたですね。
透明感があってそれを見ていただけるのが嬉しいっていう話なさってました
ね。私ね、電子ブックって自分でも持ったことないしよくわからなかったんですよ、うん、でこんなねもう50年前の資料だし劣化も激しいしカビも生えてるよって言われて、そしてゴミもいっぱいくっついてるよって言われて、まあ、どんな風になるんだろうと思ってたけど、桑村さんも一生懸命クリーニングしてますって言われて、で出来上がったものを見たらね、そんななんか電子ブックっていうのはピャッピャッピャッってやるんですけど、見たらまあ美しい、透明感があるというか臨場感、あの時見た場面が目の前に広がる、私もう泣きそうになりましたよ、
ね、こう私たちはその場で、はい、その時見ることはできなかったんですけれども、ね、アウェハントご夫妻が
はい、
こういう形で記録をしてくださっているものがありますので、うん、ぜひですね、波照間のその祭祀行事、
はい、
神事編と日常編と、まあ、両方あるということですので、
そうですね、2冊ありますね、
はい、電子書籍で皆さんぜひね、はい、見ていただきたいなと思います、
はい、
本当に精神世界の部分ですよね。
そうですね、
私たちが何かものを感じたり、まあ、沖縄の人がって言ったらいいのかな、感じたり考えたりする時の多分その根っこの部分、
ああそう、
こういうところなんじゃないのっていうところなんでしょうか。
あのね、やっぱりね、あの神行事 の、うん、の願いの言葉にも出てくるんですけど、なんか深いね、私たちのものの考え方というか、うん、昔は神様と人間がこんなに親しかったのねみたいな、親しくして自然との調和を大事にしていたんだみたいな、それとそれを団結してみんなが分かち合いしてやってたんだ、分かち合いたつ、こういうものが日常生活に50年前はまだあった、でそれを思い出すとき、私たちの生活が実はこういう助け合いの精神、分かち合いの精神にどんなにその基礎を置いているかっていうのはね、感じられたし、この写真にはねそれを思い出させるものがあるんですよ。だからこの神行事を見られても、ね、もう自然に向かって親しく、ね、そして神様にそれをお願いしているっていうのが感じられてね、それをまたこうやって再現して皆様に見てもらえるって素晴らしいなと、私とっても感謝してます。
最初あの1965年の、 あの波照間の様子っていう風に伺った時には、ああ随分前のお話だなって最初は感じたんです、うん、なんですけれども今静子さんのお話を聞いてると、たった5、60年ぐらい前の話ですよね。本当50年ぐらいなんですか。なんだけれどもたったこれぐらいの先の話だったんだけれども、沖縄、まあ私は今本島に住んでますが、随分変わってしまった部分もあるんだって、ね、ちょっと前の話なのにっていう気持ちに今なってますね、うん、神様の時間で考えると本当つい最近の話かもしれないですね、うん、
でも本当は自分たちの中にあるこのふるさと、
はい、
ふるさとでの暮らし、うん、ふるさとの雰囲気だし暮らしだし、うん、そして実はその頃のそういうふるさとの心っていうふうなものが自分たちの中にどんなに今も流れているか、それをこれで再発見できるかなみたいな、もう私にしたら本当についこの間みたいだし、そしてこの暮らしの方の写真集見ていただいても、島の人はこういう昔の写真を私のコレクションから見られて、あ、うちのじいちゃんこの子供だったんだ、運動会で走ってるじゃんみたいなそういうのが、
そうですね、
ねえねえ、そして八重山の人たちにはそういうのも楽しいかなと思いますね、
はい、桑村さん、
はい、
電子書籍ってできることっていっぱいありますね。
そうですね、ちょうどあの電子書籍で実績のあるあの株式会社南西さんが、この幼児書林さんから、まあ、電子書籍の波照間島の古い、ね、写真を、電子書籍か、のご提案いただいて、で、まあ、それを今回ね、形にすることが、まあ、蘇らせることができたんですけど、古いものをこう元、復元したっていうのもあるんですけど、あとそのカラーフィルムもどんどんやっぱりあの時間とともにどんどん退化していくので、それをまあ50年目でやっと 食い止めることができたかなっていうのがありますね。今全部デジタル化しまして、でもともと南西がそういうデジタル化する、マイクロフィルムとかそういうあの、古いフィルムとかを、うん、あの復元というか、まあ、あのデジタル記録する仕事なんかもしているので、うん、まあ、ちょうど、いろんなこう役者が揃って、
はい、
あの、はい、形にすることができたというかですね。
今日の放送を聞いてから、
はい、
見てほしいって思います写真集を、
はい、
ね、あの静子さんたちが当時どんな思いで入ってフィールドワークをしたのか、で何を伝えたくて今電子書籍にしたのかっていう部分をこのラジオでね、
う
ん、触れてもらって それから実際ご覧いただくとさらに理解が深まるかなって感じることもいっぱいあるかなって思うの で、
はい、
皆さんぜひこの一枠も聞いてから、はい、あのハテルマ1965写真集ご覧いただきたいなと思います。でこのハテルマ1965なんですが電子書籍ということですが、どこで購入することができるんですか？
はい、これはあの、まあ、インターネットの通販であのアマゾンとか楽天とかありますよね、
はい、
まあ、あと iTunes とかですね、iBook ストアとかでもあの購入ができるんですけども、そこであの、アルファベットでハテルマって入力していただければ、はい、検索していただければすぐ、トップの方に出てきますので、ハテルマって検索していただければ、はい、簡単に
購入できるということですね。
購入できますので、
ね、何度も何度も繰り返し見ることができる、どこでも見ることができるっていうのがまた電子書籍のいいところだと思いますので、
はいはい、
この機会にどうぞ皆さん貴重なアウエハントご夫妻のハテルマ島の記録ですね、あのご覧いただきたいなと思います。静子さん、大きい仕事を一つじゃあやり遂げましたね。
いや、あの、まあ、あのこれは私としては主人からあの継いだライフワークとして、もうあの何千枚の写真記録と何十時間の生の録音の資料を無事に、ね、これからも生かせるように地元にお返しできることがとっても嬉しいし、私としてはやがて80歳ですからもう本当に終活なんですけれども、これは、ね、やはり神様からお預かりした役目だと思いまして、そしてねこのことを聞かれたハテルマ島の方々、そして今日この沖縄本当に住んでおられる方々もこれを見て、あのこのことを見知ってですね、これを機会に資料館を作ったらどうだろう、これは島のためだけでなくって、はい、もっと大きく見てもなんか日本文化、沖縄文化こうの流れの深いものをなんか感じる、その周りに自分たちの家の歴史とか、いろんなものを持ってきて資料館ができたらそれがきっかけになって、どんなに自分たちってこんなところから今の社会の一部になってるんだみたいなものが分かって、まあね、そういうきっかけ作りになると私は信じてますので、とってもありがたいと思ってます。
あともう一つ、あのもう一つ見どころがありまして、
はい、
50年前の写真がたっぷり入ってるんですけども、去年ですね、静子さんと一緒に島に渡って豊年祭の頃に、あの、同じようにこう比較写真を、50年前と今みたいな、こう比較できるような、コーナーを、後半の方の付録の方で作ってますので、そこも結構見応えがあるんじゃないかと思ってます。
ハテルマの今昔の部分も感じられるということですね。ね、あの電子書籍ならではのおまけもあるということですので、どうぞ皆さんこちらもご注目くださいね。なんかあのまだまだいろいろとお話を伺いたいんですけど、またぜひお越しいただきたいと思います。今日はですね、2015年の12月に電子書籍でハテルマ1965出版なさいました、アウエハント静子さん、そして、写真家の今回編集で携わったという桑村博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。